お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は第一内科の金城武先生をお迎えして、咳に潜む肺の病気についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、先生、咳なんですけれどもね、咳はまあね、身近にあるなんていうかな、病気の症状の一つだと思うんですけれども。
はい、結構我々外来してると咳でお困りの患者さん非常に多くてですね、
はい、
実際こう統計を取ると内科外来を定期外受診ですね、血圧の薬とかコレステロールの薬もらいに来る患者さんを抜いて定期外受診する患者さんはで最も多い理由が咳になります、
はい、
ということで今日咳を取り上げて皆様に言うよう なんか情報をお話ししたいなと思っております。
よろしくお願いいたします。
はい、
まあ、咳についての、まあ、診察はどういった形でやるんでしょうか。
あ、
うん、
診察はですね、うん、基本的には、我々喉を見たり、うん、まあ、これからお話しますけども、発症してまだ期間が短い方っていうのは風邪で咳してる方が多いので、うん、我々喉を見たり、あと喘息がないかなということで肺の音を聞いたりすることを行います。
うん、
はい。
咳もどういった分類ができるんでしょうか。
あ、はい、我々まず咳の患者さんを見るときは、まず咳にこう痰が混じるかとかですね、あるいは血が混じるかとか、まあ、いろんなことを聞くんですけども、
はい、
一番大切なのはですね、咳がどれぐらい続いているかということが、大事なんですね。まあ、なぜかと言いますと、咳の持続期間を聞くことで、まあ、おおよそですね、100% ではないんですけども、
はい、
まあ、おおよそ原因を、まあ、推測することが、まあ、できるからです。
そうなんですね。
はい。
じゃあ、その期間というのはどれぐらいの期間でどの咳っていうのがありますか？
はい。我々咳をですね、3つの、分類をいたします。
はい、
咳の持続時間期間がですね、3週間以内であれば我々は急性の咳ということに分類いたします。で、この急性の咳の原因のほとんどは、風邪ですね。これ我々感冒と言ったり上気道炎と言ったりしますけども、
はい、
まあ、風邪がほとんどです。
うん、
で、次に、咳の持続期間がですね、8週間以上、まあ、大体2ヶ月以上続くような方っていうのは、我々慢性の咳というふうに診断いたしまして、そういった方の、咳の原因はですね、感染症以外の原因が多いです。
うん、
そして、今お話しした急性と慢性両方に含まれない、つまり、3週から8週間咳が続くという方は、我々は、まあ、遷延性の咳ですね、ちょっと長引いてる咳というで、遷延性と呼んでますけど、
はい、
遷延性の咳と呼んで、この3から8週間という患者さんが一番僕ら難しいんですけども、
うん、
まあ、これには、感染症とそれ以外の理由が混在するということになります。
はい。じゃあ、これ3つに分類されるわけなんですけれども、まず先生、急性の、咳の原因、先ほど感染が主だということなんですが、
はい、そうですね、この急性の咳の原因はほとんどがですね、感冒、まあ、いわゆる風邪なんですね。
はい、
で、風邪を我々診断するときはですね、患者さんは、まあ、咳がきついと言って病院に来るわけですけども、まあ、この咳を診断する、ごめんなさい、感冒ですね、
うん、
風邪を診断する、ポイントはですね、咳以外にですね、鼻水、鼻詰まり、これ、うん、鼻症状ですね、
はい、
とか、あとは喉の症状、
うん、
喉が痛いとか、まあ、そういった症状が混在するっていうのが特徴ですね。
うん、なるほど。
はい。
うん、この特徴に合わせて、じゃあ治療をしていくということでしょうか。
そうですね。咳を訴える患者様が来て、我々が喉も赤くて鼻水も出てるっていうことであれば、うん、典型的な、まあ、風邪ということで、我々は、対症療法ですね、
はい、
咳止めを出したりですね、
はい、
鼻水止めを出したり、
うん、
あるいは解熱鎮痛薬、まあ、熱冷ましと、痛みを取る薬ですね、そういった薬を、うん、症状に応じて処方いたします。
うん、先生、その時に抗生剤 とかも処方するんですか？
はい。実際ですね、風邪の患者様で、抗生剤をくださいという方が結構いらっしゃるんですけども、最近はですね、抗生剤は極力出さない方がいいと、言われています。その理由はですね、感冒というのは、感冒を引き起こすのはウイルスなんですね。
はい、
なので、皆さんが、おっしゃってる抗生剤というのは、これ細菌という病原体で、ウイルスではないんですね。
先生ね、ここに本当に菌とウイルス、はい、皆さんごっちゃにされてる方多いですね。
はい、はい、ですね。なかなかちょっと難しいんですけども、ウイルスがまず感染、まあ、この上気道炎に関して言えばですね、まずウイルスが感染して、この粘膜を荒らして、その後、細菌がこう増えてくるようなイメージでいいかなと思うんですけども、なかなかちょっとウイルスと細菌の違いって、パッと難しいと思うんですけども、まあ、風邪、を引き起こすのはもうウイルスがほとんどですので、こういった方には抗生剤は我々はですね、使わないことが多いですね。で、意地悪で出してないわけじゃなくてですね、
そうですね、
この抗生剤をですね、必要もないのに飲んでしまうと、我々の体にはですね、皮膚とかお腹の中には、常在、ちょっと難しい言葉ですけども、常在細菌層って言って、我々と共生している、すごい、まあ、善玉菌ですね。とってもいい菌が住んでるんですね。で、その菌たちも、抗生剤を飲んじゃうと死んじゃうんですね。で、そういったことがまず一つと。で、もう一つはその抗生剤を飲むことで耐性菌ですね。非常にこう治療が厄介な、いろんな抗生剤が効きにくくなる菌が出てくるということで、私たちは、まあ、あまり必要なさそうな方ですね。例えば、2日、3日前から、風邪症状があって、痰は別に黄色くなくて透明の痰しか出ない。まあ、そういった方は、あんまり、その細菌感染ですね。ウイルスプラス細菌の感染というのは疑いにくいので、通常僕らは抗生剤出さないと。で、全員にですね、抗生剤使わないわけじゃなくて、例えばお年寄りとかですね、あるいは、以前にこう風邪こじらして、もう肺炎になったことあるから、あるとかですね。まあそういうちょっとこう、もともとご病気を持っているような方であれば、我々はもちろん、抗生剤をしっかり使うと。ただ、必要がない方は、あまり出さないということになっておりますので、まあ、極力皆さん病院に行かれて、風邪ひいて、抗生剤くださいという方本当多いんです。で、我々もちゃんと説明をして、抗生剤出さないようにしてるんですけども、まあ、こういった理由が、しっかりしたですね、理由があるということをぜひご理解いただけたらなと思います。
はい。今日ね、ラジオ聞かれてる皆様で、まあ、風邪で行かれた時に、抗生剤ってつい行ってしまってたなって思い当たる方は、ぜひ、先生のね、ちゃんと処方は正しいですので、
はい、
自らお薬を求めることはしないようにしてください。
ね、はい。
もういらない説明が大変になりますからね、先生ね、これ。
いえ、まあ、
いらないとは言えないですけども。
そうですね。ただ、抗生剤が必要な方って、中にはやっぱしっかりとした理由がある方もいて、よくよく聞くと、前回薬が出なくて、その後だんだんこう、痰が黄色くなってきて、例えばこう、副鼻腔炎って言ってですね、ちょっとこう別のまた病気っていうかですね、この風邪がもう一歩悪くなってしまったっていう方も実は一部いてですね、我々はしっかり話を聞いて、
まあそこで、
まあ、はい、必要性をしっかり判断して、まあ処方をしてますね。
まあそういうふうに、ちょっと気になる方はそれは相談されてください。
はい。
さて、今度は先生、3週間から8週間の遷延性咳の方がすごくちょっと、厄介であると、診断にも、時間かかるというか、あるそうなんですけど、この咳についてお願いします。
はい、わかりました。先ほど申し上げましたように、咳の持続期間がですね、3から8週間の方は、遷延性の咳というふうに我々は、まあ、ちょっと長引いている咳というふうに判断いたしまして、で、この、期間に当てはまる方はですね、結構いろんな原因ですね、感染症と感染症以外、もういろんな病気が混在して、実際、難しい、期間になります。
はい、
で、この、まあ、いろんな病気あるんですけども、まあ、私、今日はですね、この遷延性の咳の原因になりうるですね、感染症の原因として、はい、まあ、マイコプラズマと百日咳と結核ですね、これ、割と皆さんも聞いたことあると思うので、このお話を今日は少ししたいなと考えております。
そうですね。先生、このマイコプラズマ、そして百日咳、結核、どちらもね、すごく よく耳にする言葉ではありますけれども、はい、実際このマイコプラズマだったり、百日咳は、なんか子供の病気のような感じがするんですけれどもね。
そうですよね。うん、結構皆さん、マイコプラズマ百日咳、実際ですね、子供に確かに多いんですけども、うん、はい、大人でもですね、マイコプラズマ百日咳にはかかります。
そうなんですね。
で、私この話すると大体患者さんは、うん、私、マイコプラズマって大人でもかかるんですかってよく言われますけども、うん、ぜひ皆様、マイコプラズマも百日咳もですね、大人になってもかかるということをぜひ、うん、理解していただけたらなと思います。
はい。まあ、症状としてはどういった症状がまず出てくるんでしょうか。
はい。このマイコプラズマと百日咳ですね、非常に早期診断が難しくて、
はい、
症状の最初はですね、うん、非常に風邪と似通ってて、先ほどお話しした、感冒ですね、
はい、
非常に似てて、鼻水とか、うん、咳、喉が痛い、まあそういった症状が出てきて、まあ通常の風邪と区別できないんですけど、うん、まあ次第にですね、咳だけが、まあ、頑固な咳だけが残るっていうのが、まあ特徴になります。う
ん、はい。先生、じゃあ、先に、例えば、咳とか、鼻水、ね、喉が痛いって言って、風邪だと思って、で、風邪として処方されても、
はい、
その後、この咳だけが長引く場合に、
はい、
これが疑われるということなんですか？
そうですね。で、うん、まあ、最初のマイコプラズマ百日咳にかかった最初の時期にですね、咳だけがやっぱちょっとこう強いということを、
うん、
先ほど症状が混在するって話しましたけど、咳だけですね、
うん、
非常になんか目立ってるっていう時は、まあ、時間、期間を待たずともですね、その感染症のその早期で強く疑ったりします。で、あと大事なのはですね、その、はい、周りにですね、マイコプラズマ百日咳やっぱ移すので、
うん、
例えばその患者さんがですね、幼稚園にお勤めだとか、そういう小さいお子さんと、常日頃こう接する機会の多い方ですね、うん、そういった方、そういうお仕事をしている場合とかですね、あとその同僚とかでもですね、うん、同じように咳してるというようなことがあれば、非常にこう感染症が疑わしいので、まあ、我々はこう、その時点でこういった話が聞ければ、うん、マイコプラズマ百日咳を疑って、抗生剤を処方いたします。う
ん、まあ、ここで先生たちのこの問診での判断がやっぱり鍵になるんですね。
そうですね。非常に問診というのはですね、うん、とっても大事で、これ今日のお話の咳だけじゃなくて、いろんな病気で、
はい、
実は患者さんの、問診で、割と病気っていうのは絞られるということは非常に、うん、はい、よく知られています。
素晴らしい。先生、でも問診ってすごくやっぱりこの、経験がものを言う。
そうですよね。
ところですよね。
やっぱり、はい。もういろんなやっぱり病気を経験すればするほど、やっぱり、うん、その問診の仕方も上手になりますんで、
うん、
やはり問診というのは非常に大事ですね。
はい。うん、まあ、こうやって問診で、初期で分かる場合もあるわけですね。
そうですね。うん、
まあ、そうやって診断が下って、まあ、検査をして、はい、で、治療をするということになりますね。
はい、そうです。
で、この場合は先生、ここでは抗生剤は処方されるんですか？
そうなんですよ。これ難しいのが、ここでは抗生剤使うんですね。で、実際、だからまあ先ほど申し上げたように、風邪の患者さんでも、咳だけなんかやたらひどいとか、
うん、
我々、これ非常に難しいんですけども、うん、まあ、やっぱりいろんな情報ですね。先ほどお話、やっぱ問診で、マイコプラズマ百日咳が、じゃあやっぱちょっと疑わしいなと思ったら、うんうん、やっぱり抗生剤出しますけども、ただ、うん、やっぱり症状が出て、まだ3日とか、5日だとか、
はい、
そういう短い方は、あんまり抗生剤というのは、まあ、ほとんど出さないことが多いですね。うん、やっぱ長引いてる人ってイメージですね。う
ん、タイミングなんですね。
はい。
はい。で、そしてもう一つ、結核ですけれども。
はい。結核のお話ししたいと思いますけど、うん、結核はですね、昔の病気と思ってる方も、割と多いと思うんですけども、うん、結核ですね、実はこの先進国、アメリカとかヨーロッパですね、先進国の中でも、日本っていうのは結核の患者さんが未だに多い国ということで知られておりまして、
うん、
沖縄県でもですね、1年間でだいたい200人を超す、新規の結核発症者がいらっしゃいます。
これすごい数ですよね。はい、新規ですもんね、
ですね、
先生ね。
だからもう毎日とは言いませんけど、うん、まあ3日に2人ぐらいはいると。
うん、
まあ、そういう割合ですので、決してこう、侮れない病気かなと思います。
そうですね。先生、先ほど、先進国の中でも日本は多い国。
はい。
これ何か原因があるんですか？
そうですね。これやはり昔結核、非常に日本多かったので、
うん、
やっぱりヨーロッパ、 アメリカとかヨーロッパよりはやっぱり日本はちょっと対策が遅れてるというかですね、
うん、
いうことになると思いますね。昔と非常に多かったので、で、あとはですね、はい、この昔日本ですごく多かったんですけども、うん、その、この結核っていうのは人から移る結核もあるんですけど、もともと自分の体に、眠っている結核菌が、
うん、
まあ要するに、若い時にですね、はい、例えば今80代ぐらいの、うん、おじいちゃんおばあちゃんがですね、若い時に結核菌にこうさらされて、
うん、
その時に体に入ってしまったと、
はい、
でそういう、眠ってる菌が大人になって高齢化 してですね、こう体の抵抗力が落ちた時に菌が出てくると、
うんうん、
まあ、そういったことでこう昔大流行していた名残でこう今でもやっぱりそういう高齢者の発症があるという形ですね、
うんうん、これはもうだから本当に持っていても発症せずにね、あの、人生全うする方もいれば。
そうです。
っていうことですよね。
そういう方が、その通りで、うん、そういう方がほとんどですね。
うんうん、
あの、もう結核菌持ってるんだけど、うん、発症せずに、もう人生全うするという方がほとんど。
うん、
だけど、まあ、中には、発症してしまう人もいるということです ね、うん、ね。
まあ、この結核に関しては、きちっとした治療法がありますので。
そうですね。
うん、あの、はい、怖がらずに皆さん、ということですよね、先生。
そうですね。で、結核はですね、これ、あの、高齢者では熱が出ない人もいるんですけど、やっぱり普通の風邪による咳とちょっと違うので、やっぱ熱がですね、
うん、
非常に出て、
あの、
非常にあのだるくなる。
きついですね。
体重が落ちるぐらいですね、
うんうんうん、
非常にだるくなるっていうことが言われてます。あ、熱が出てだるくなると言われてるんで、うん、まあちょっと普通の咳が長引いてですね、ちょっと普通の風邪とは違うなということがあればですね、
うん、
ぜひとも病院に受診していただいて、
うん、
レントゲンを取ってもらうといいかなと思います。
そうですね、ちょっとした風邪だと思っている時って皆さんあのよく薬局でね、あの風邪薬を飲んでそれでちょっと良くなったかなとかなったり悪くなったりっていうのを繰り返して、
ね、
病院になかなか行かなくっていう方も多いんじゃないですか、先生。
そうです ね。まあ、非常に難しいとこなんですけど、うん、やっぱり、いつもの風邪とちょっと違うという感覚が大事なのかなと思いますね。
うん、ぜひね、そういう時は、もうすぐ病院行ってください。
そうですね。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
これは、だって、映る、ますからね、咳を。
結核はそうです。
あの、ですね、
はい。で、あの、うん、その先ほど話した、あの、体の中に眠ってる状態ですね。うん、そういった状態では人に移す危険性は。ないんですけども、うん、結核が眠っていた結核菌がこう増えてこう肺炎を起こしてくると痰の中に菌が出てきますんで、
はい、
人に移してしまいますんで、
うん、
はい、ぜひともあの周りに移さないという、視点からもですね、
そうです
ね、ぜひ、原因のよくわからない咳がちょっといつもと違う咳が、はい、長引くようであればですね、うん、ぜひ病院に受診していただけたらなと思います。
はい、そして、この咳の持続期間が、8週間以上、
はい、
慢性の咳の原因の、
はい、それ最後にじゃあそのお話をしたいと思います。
お願いします。
はい、慢性の咳というのは、8週間以上続く方ですね、うん、これまあ2ヶ月以上ということですけど、もうこの時期になると感染症が原因で2ヶ月も咳しているというのはもう基本的にあまりないですね、まあ
うん、
要するにもう結核であればもう2ヶ月続けばもう診断ついているということもあって、
はい、うん、
こういう、2ヶ月以上続く咳という方はですね、感染症以外の原因ですね、
うん、
要するに何かのこう病原菌が原因ではないことが多いですね、
はい、うん、
で、まあ、どういうのが含まれるかというと喘息とかですね、
はい、
あとこう逆流性食道炎って、これあの、うん、食道、まあ、食べ物ごっくんすると、
うん、
食道というところを通って胃に落ちていくわけですけど、
はい、
この食道がですね、炎症を起こすのがまあ逆流性食道炎ですけど、うん、これあの咳と呼吸器の肺の病気とは関係なさそうですけど、
うん、
まあ、胃液がですねこう逆流してきたその刺激で咳するという方がいらっしゃいます、
うん、
あとはその蓄膿ですね、
はい、
これ慢性副鼻腔炎と医学、うん、あの正式名称はそう言いますけど、まあ、蓄膿の方っていうのはこの鼻水がですね、
うん、
喉の奥を通っていくんですね、
はい、うん、
でその喉の奥を通っていくその鼻水のせいでその刺激で咳をすると、
うん、
まあ、そういった原因が、まあ、知られています。
で、うん、
今日はですね、まあ、全て説明するとなかなか、お時間もないので、まあ、一番この慢性の咳の中で一番多いと言われている喘息の話を少しお話ししたいと思います、
はい、よろしくお願いします。先生、この喘息なんですけれども、
はい、
あのまあ、原因っていうのはどういったものがあるんですか？
はい、喘息の原因って非常に難しいんですけども、
はい、
一番やっぱりあのよくお話をお伺いすると、
うん、
ご家族にですね、喘息の方がいるという方が一部いらっしゃいます、
はい、
なのでその遺伝的な 要因、要するに体質ですね、もう生まれながらにして、ちょっとアレルギー体質っていう方が、かかりやすくて、まあ我々、喘息を疑った場合はですね、この、どういう患者さんが、これまでアレルギーの病気持ってな、持ってたかとかですね。はい、あと、ご家族に、喘息の人いませんかとか、そういった質問を、したりします。
はい。問診の方ですね。
そうですね。うん、
そういったものを組み合わせて、はい、で、まあ、その症状の出方を見ていきながらということだと思うんですけれども、まあ、その症状の出方はどういったふうに出てくるんでしょうか。
はい、でですね、喘息の方の咳はですね、もうひどい人は昼も夜も関係なく咳をするんですけど、特徴はですね、夜にひどくなる。これ全員がそうじゃないんですけども、中には昼間ひどい喘息の方もいるんですけど、多くの方はですね、夜、夜間にひどくなります。で、我々必ず問診で聞くのは、はい、あなたの咳は昼と夜、どっちがきついですかと、聞きますね。で、それで、夜の方がきついと。典型的な方は、もう昼は全然咳もしないんだけど、なぜか横になって寝て、夜中明け方ですね、2時3時とか。ぐらいになんか咳してくるという方がまあ典型的。で、あとはですね、この時間帯以外にですね、季節もありまして。
季節。
はい。で、喘息の方はですね、この真夏の、この、真夏よりもですね、冬ですね、寒い時期。とか、あとは気候の、変わり目ですね、季節の変わり目とかですね、あとこう、梅雨の時期とか、まあそういった時期に、こう、咳がひどくなることが不思議と多いですね。
これは不思議なんですね、先生。これが、こうだからこうだっていうのは、ないわけなんですね。
そうですね。
このじゃあ、はい、夜間、明け方にひどくなるっていうことも、これがこうだからこうだっていうのはなくって、はい、これも不思議なんですか？
そうですね。で、その夜間にひどくなるっていうのはですね、実はその、交感神経と副交感神経ってこう難しいんです、交感神経っていうのは、日中ですね、はい、人が起きてる時に、優位に働くのが、交感神経ですね。はい、で、副交感神経というのは、交感神経の逆で、人がリラックスしているときに、優位っていうか、強くなる、働く神経が副交感神経ですね。はい、で、この、喘息の咳っていうのは、交感神経がこう活発な時間帯よりも、こう寝てる時の副交感神経がこう活発な時間帯に、ひどくなると。一応そういったことが、言われてはいますね。
いや、でもこれはとても辛いですね。だって熟睡できないわけですよね。
そうなんですよね。はい。なので、我々その薬を使うときもですね、咳がどれほどこの患者さんの生活に影響を及ぼしているかということを聞いてですね、薬をどれぐらい強く出すかということを判断しますね。
そういうことなんですね。喘息っていうのは、こう、すぐ治るものではない。
そうですね。
どうですか、先生。
はい、でですね、喘息は、いろんな要因、天気とかですね、季節ってこれもちろん自分の力で何ともならないんですけど、やはり例えばタバコですね。タバコ吸ってる人が喘息を起こして、こう、病院に来るということが実はあります。で、はい、タバコもうやめてくださいって言うんです。タバコはですね、このラジオ大きの皆さんに伝えたいんですけど、タバコってもっと100害あって一理なしですね。もう癌のリスクも増やしますし、心筋梗塞とかのリスクも増やすし、タバコはですね、一つもいいことありません。で、この喘息にとっても、で、特に肺の病気はですね、タバコの影響をもろに受けます。
はい、
だって、こう、タバコのね、この、ちょっと、語弊あります。ちょっと、こういった汚れた煙をこう肺に吸うわけですから。やっぱりいろんな肺の病気にも悪影響を及ぼして、喘息もしかりでですね、もう喘息も、もう、タバコ吸ってると必ず悪くなりますね。
ですね。
はい。
で、さらにはね、ご自身が喘息お持ちでない方でもですよ、周りに喘息の方がいて、
はい、
その近くでタバコを吸われると、副流煙という。
そうです。
ね。
はい。
影響も与えてしまいますものね。
はい。だから、ぜひともおタバコをお吸いの方はですね、自分自身だけじゃなくて、やっぱ周りへの影響というのもですね、ぜひエチケットとして、ご配慮くだされば非常に嬉しいですね。
はい。先生、最後にですね、咳エチケットについて、簡単によろしくお願いします。はい、
咳エチケットです。今新型コロナも流行っているのでですね、咳エチケットの話したいと思いますが、まずマスクですね、マスクをしましょうと。咳をしてる人はマスクをしましょう。で、マスクがですね、お手元にない方もいらっしゃると思いますが、そういった方はですね、ハンカチとかティッシュを必ず持ち歩いて、咳するときは、その、人とは顔を向けずに、後ろを向いて、咳をすると。 ですね、はい、ティッシュで当てがってですね、うん、でティッシュハンカチが間に合わないときはですね、上着の内側ですね、こういう感じでこう、
あ、はい、はい、
上着の内側に咳して、うん、あるいはですね、袖ですね、
はい、
袖にこう、これ肘の内側ですね、
はい、
にこう咳をしたり、そういったことで、うん、咳をしていただきたいなと。手のひらでやっちゃいけないのは、手のひらにばい菌がつくとそれをまた広げちゃうので、必ずこう肘にですね、やるということで、これがもう咳エチケットと言われてますんで、ぜひとも咳がある方はですね、こう周りへの配慮でですね、咳エチケットをしていただけたら嬉しいです。
はい、本日は琉球大学医学部附属病院第一内科の金城武先生に、咳に潜む肺の病気についてお話を伺いました。先生、本日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。